では続きまして、同じくサムエル記下第7章よりダビデ契約と題しまして説教を行います。先ほどお読みしました、このサムエル記下の第7章、このところをある人は旧約聖書で最も重要なテキストの一つである、そのように言っています。旧約聖書、皆様のお手元に旧約聖書があるわけですが、非常に分厚い、そういった書物です。たくさんのことが書いてあります。大切なところもそうでなさそうなところも一読すればあるかもしれません。旧約聖書において記されております大切なところ、例えばこの世界が作られたこと、すいません、いいですか。また創世記の最初の方に記されておりますエデンの園の物語、またこれまでもご一緒に見たノアの箱舟のお話、またモーセの10回、その他にもですね、さまざまに大切な聖書箇所というものが確かにあります。そういったことを踏まえた上で、このサムエル記下の7章というのは旧約聖書の中で最も重要なテキストの一つであると、そのように言うことができるわけです。なぜこのところがとても大切なのかと言いますと、この聖書箇所には新約聖書に通じる教えが含まれているからです。それは言ってしまえばイエス・キリスト、救い主イエス・キリスト、このお方を指し示している。もちろん旧約聖書という書物はイエス・キリストを目指す、そういった書物ですが、その旧約聖書の中でもこのサムエル記下の7章といいますのは、ひときわキリストの色が濃い、そういったところでありまして、旧約聖書の中の旧書、そのように言ってもよいわけです。そしてこのサムエル記下のない7章といいますのは、神の思いと人の思いがぶつかる、そういった箇所であります。人といいますのは絶えず何かを利用したい、そのように願うものでして、それは人かもしれませんし、物かもしれません。そして時に神すらも利用したいと、そのように願うことがある。神に自分の思い通りに動いてもらいたい、そのように願うことがある。しかし神、このお方は自由なお方です。人間の思った通りには動かない。しかしその神は愛のお方でもあります。神様はご自分の思いに従って自由に動きます。しかし人間を無視することはなさいません。むしろその自由さをもって人々に、私たちに、私たちの想像を超えたことをなさるお方であります。まさに今日の聖書箇所においても、神様はその自由さと愛をもってダビデに対して、ダビデの思いもよらなかったことを成し遂げられました。そういった神様の姿をこのサムエル記下の7章から私たちは見ることができるのです。そういった人の思い、また神の愛、そしてイエス・キリストを目指す旧約聖書の物語を本日はご一緒に見ていきたいと、そのように願います。さて、このサムエル記下の7章は、王様、この人はダビデ王ですが、ダビデが神様のために家を建てようと思った、そのところから始まります。一節のところに、王は王宮に住むようになり、主は周囲の敵をすべて退けて彼に安らぎをお与えになったと言われています。神様がダビデに安らぎを、平和を与えたということが書いてありまして、 またこの時ダビデ王は王宮に住んでいた。その時にダビデは神のために家を建てようと、そのことを願ったのであります。自分は立派な家に住んでいるが、神の箱は天幕を張った中に置いたままだと、そのように思ったと書いてあります。これは簡単に言えば、自分には王宮があるのに神様には家がない、それは申し訳ない、そのように思ったわけです。ダビデはこのところでわざわざレバノン杉の家に住んでいるとありますが、レバノン杉といいますのは当時最も上質な材料でありまして、レバノン杉を使って王宮を建てたということがわかります。王様ですから、高いものを使って、いい材料を使って王宮を建てるということは、これは自然なことであります。しかしその一方で、ダビデは神様の箱が天幕を張った中に置いたままであるということに気づきます。一つ前の6章でダビデは首都エルサレムに神の箱を運び入れたということが書いてあります。神の箱といいますのは、これは実戒が入っている板でして、この箱があると神様が共にいてくださる、そのことが目に見える形として人々に明らかになった、そういったものなんですね。天幕と言いますのは、これはテントのようなものでして、確かに神様は、神の箱はこの時天幕の中に入っていた。それで良いのだろうかとダビデは思った。自分はこんなにいい家に住んでいる、しかし神の箱は天幕の中にある、自分はレバノン杉に住んでいるのに神の箱は布の中にある。このようにダビデは神様に対する申し訳なさから家を、つまりは神殿を建てようと、そのことを願ったのであります。これだけ見ますと、ダビデは非常に立派な、そのような信仰的態度を持っている、そのようにも思います。自分はこんなに立派な家に住んでいるのに、このままでは神様に申し訳ないというのです。これ自体はですね、非常に素晴らしい、そういったダビデの思いではないか、そのようにも言えるのです。しかしそれだけではなく、やはりここにダビデの一つの思惑を見ることができます。神殿を建てるということは、それは自分の統治、支配、王としての地位を確かなものにしようとしたということでもあるのです。立派な神殿が建てば、ダビデの素晴らしさ、ダビデの信仰、そしてダビデの名声というのは、これは確かに高まります。それはダビデの王としての立場を確固たるものとするのです。そのためにダビデは神殿を建てようとした。これもまた確かなことであります。これだけ見ますと、何とも不純な動機のようにも思えるかもしれませんが、往々にして信仰的に最も素晴らしいことの背後に、その人の個人的な思いが隠れているということがあります。ダビデは真正面から自分の力を誇示するために神殿を建てようとは言いませんでした。そのようなことは言うわけないわけです。また先ほども触れましたように、信仰的な熱心さが全くないわけではありません。そういった信仰の思いとダビデの個人的な思い、そういったものが勝り合っていた。人間といいますのは、それほどピュアではないということが言えるでしょう。しかしどのように取り繕ろうとしても、神様はそのことをご存知です。また私たちが抱くさまざまな思いを完全に捨てろというのも、それも無理でしょう。私たちはあくまで人間なのです。それでもなお私たちは 神の守りと導きを信頼していくのであります。そのようにさまざまな思いを抱えながら神殿を建てようとするダビデにナタンという預言者が現れまして、預言者といいますのはこれは神様にメッセージを神様のメッセージを人々に伝える人ですね。そのナタンの言葉が3節に記されておりまして、心にあることは何でも実行なさると良いでしょうとそのように言われたのであります。ナタンはダビデに対してご自分が思っていることを実行したら良いのではないですかとそのように言ったわけです。ナタンはですね、ダビデの行おうとしたことをそれはいいことだとそのように言ったわけですね。確かにですね、ダビデが行おうとしたことはこれはいいことです。神のために神殿を建てるというのはこれは素晴らしいことであります。しかしこの3節の言葉はあくまでもナタンの個人的な思いです。神の思い、神の言葉ではありません。そのようなナタンに対して主の言葉が望んだ、それが5節からの御言葉であります。少々長いのでいくつかのポイントに分けてお話をしたいと思いますが、5節から7節で言われております言葉、これは神が自由なお方であるということです。神は場所によって支配されないということです。今までどこか具体的な場所が必要だっただろうかというのです。その歴史の中で神様は神の民がいるところ、神の民がいるところ、そのところに神がいてくださった、そのことをまずここで明らかにしている。神様は一つの場所にとどまる、支配されるお方ではないということですね。そのようにこのところで神がまずナタンに伝えているのは、それはなぜかと言いますと、やはり神が自由なお方である、主権、神様はご自分の思った通りにご自分の思った通りのことをなさる、そういったお方であるということをまず明らかにするためでした。先ほども触れましたようにダビデの中にはどこか神様を利用しようとする、そういった思いがありました。7節のところにレバノン杉の家を建てないのかといったことがあろうかという神様のお言葉があります。レバノン杉は高価な材木です。人間は喜ぶでしょう。しかし神様はレバノン杉を使った神殿が与えられたからといって喜ぶ、そういったお方ではないということですね。人間がどんなに高価なものを使ってもこの神様をコントロールすることはできないということであります。そのように神様は自由なお方であるということ、また何か具体的な場所、そういったものは必要でないということを明らかにした上で、次に神様はこのように言われたのであります。それが8節から13節です。少し長いですがこのところをもう一度読みたいと思います。私のしもべダビデに告げよ、万軍の主はこう言われる。私は牧場の羊の群れの後ろからあなたを取って、私の民イスラエルの指導者にした。あなたがどこに行こうとも私は共にいて、あなたの行く手から敵をことごとく断ち、地上の大いなるものに並ぶ名声を与えよう。私の民イスラエルには一つのところを定め、彼らをそこに植え付ける。民はそこに住み着いて、もはやおののくことはなく、昔のように不正を行う者に圧迫されることもない。私の民イスラエルの上に獅子を立てた頃からの敵を私がすべて退けて、あなたに安らぎを与える。主はあなたに告げる。主があなたのために家を起こす。あなたが生涯を終え先祖と共に眠るとき、あなたの身から出る子孫に後を継がせ、その王国を揺るぎないものとする。 この者が私の名のために家を建て、私は彼の王国の王座を常しえに据える。主はダビデに対して、あなたが私に家神殿を建てる必要はない、そのように言った後に、このところでダビデのために主が家を起こす、そのように言われたのであります。この家と言いますのは、これはダビデの血筋がイスラエル、神の民を治めるということです。歴史でいうところのいわゆる王朝であります。このところで神様はわざわざ家を建てる、家を起こす、そのように言っております。この言葉遣いは非常に興味深いものです。ちょっとした神様のユーモアではないでしょうか。ダビデは神のために家を建てるとそのように言った。この家と言いますのは、先ほども触れてましたように神殿です。目に見える家と言ってもよいでしょう。しかし主なる神はダビデに対して、目に見えない家、王朝を建てる、そのことを約束したのであります。で、このことはダビデ自身にとって思ってもいなかったことです。ダビデ自身、前の王様であるサウルの子供ではありません。しかしダビデは王となった。そのダビデから新しい王朝が始まるというのです。このところでは役割が逆になっています。ダビデが家を建てるのではないのです。主が家を建てるというのです。このダビデという王様は非常に優れた王様です。イスラエルの基礎を作ったと言っても良いでしょう。しかしそのダビデすら、神様の恵みによってその王朝が支えられたということでして、あくまでもまず最初に神の恵みがあるということを、このところで神様は明らかにしているのです。またこのところで神様はご自分が戦ってくださるということを約束してくださいました。イスラエルといいますのは、これは非常に小さな国です。しかし主が戦ってくださって、敵を私がすべて退け、あなたに安らぎを与える、このように約束をしてくださる。ダビデに対しても、またダビデの子孫たちに対しても、主が戦ってくださって、そして安らぎを与えてくださる、平安がある。神がまず最初に戦ってくださるということであります。こうしてダビデの王朝が確立しまして、神の民であるイスラエルが神の守りの中を歩んでいくわけです。実際にダビデの後を継いだのは、ダビデの子供であるソロモンでした。しかしイスラエルはその歴史の中で大国に飲み込まれ、またソロモンの後にイスラエルは南北に分裂をするという歴史をたどりました。そして一つの歴史的な事実として、ダビデの王朝、これはなくなったわけです。そういった歴史的事実を考えるときに、この神の約束というのをどのように理解すればよいのか、一つの困難にぶつかります。神様は確かにダビデに対して、その王国を揺るぎないものとすると言われまして、王国の王座を常しえに固く据えると言われました。しかしその約束だったダビデ王朝は現在はありません。それではこのナタンの言葉は嘘だったのかというと、決してそうではありません。神様はダビデの子孫の中の一人を通して、神様のご支配、神の王国というものを確かにお立てになったのであります。その人こそイエス・キリストであります。クリスマスの物語を読みますと、何度も何度も イエス・キリストとダビデの関係性というものが語られています。ダビデ家の血筋からイエス・キリストがお生まれになった。でこのキリストによってダビデに与えられた約束、ダビデ契約、これが実現をした。そしてダビデの約束、とこしえに治めるというこの約束はイエス・キリストを通してキリストの教会によって今も存在しているのです。教会の頭といいますのは、これはイエス・キリストであります。教会の王、教会のリーダーはイエス・キリストであります。そのキリストに治められている教会といいますのは、まさにこのところで神様が約束してくださった王国、神の国、その中に入れられている、そういった教会なのであります。キリストの教会に連なる私たちはこのダビデの約束を受け継いでいる私たちと言っても良いのです。先ほども触れましたように、敵を退けてくださり安らぎを与えてくださる、その主に信頼をして歩む、それがこのダビデの約束の中に入れられている私たち一人一人なのであります。この主を、この神を、この約束してくださったお方を私たちは見上げるのであります。この主の約束に信頼をしていく、その王座が常しえに据えられる、このことはキリストの教会において実現をしている、そのことを信じたいのであります。やはりこの約束、この神のメッセージというものを私たちは受け取りたい、本当に大切なものを大切にしていく、主を信頼する、その歩みであります。私たちはもうすぐ新しい街道での礼拝を始めます。その意味でこの数年間教会を立て上げてきたと言えるでしょう。それは言ってしまえば目に見える形での教会であります。神の神殿を建てたわけです。これは本当に大きな恵みです。神様は神殿それ自体を否定したわけでは決してありません。実際にダビデの次のソロモンの時代に神様は神殿をお建てになりました。そこで人々が礼拝をするようになった、これも確かなことであります。新しい神の家を建てた、そのような私たちにやはり問われるのは、目に見えない教会とでも言うべき部分、一人一人の信仰であります。建物がそれが中心になるのではありません。そこに集う私たち一人一人が、まさに神が立て上げてくださると約束してくださったこの神の国を受け継ぐものとして、そして歩んでいくというところ、そのことが大切になってくるのではないでしょうか。そのことはですね、新しい街道が、新しい建物が建つということよりもはるかに大切なことであります。目に見える部分ではなくて、目に見えないところ、一人一人の信仰というものを立て上げていくということであります。そのことを神様が何よりも望んでおられますし、そのために神様は必要なものをすべて与えてくださる。その信仰を持つ者に神様はあらゆる敵を退けてくださるわけですし、安らぎを与えてくださる。そのように神を信じる信仰に生きる私たち一人一人には、神様の慈しみが確かに約束されているのです。それが14節と15節のところから分かります。そのところもお読みします。私は彼の父となり、彼は私の子となる。彼が過ちを犯すときは、人間の杖、人の子らの鞭を持って彼を懲らしめよう。私は慈しみを彼から取り去りはしない。 あなたの前から退けたサウルから慈しみを取り去ったが、そのようなことはしない。この今読みした14節と15節ですが、15節の頭にしかしという言葉を補う日本語訳聖書があります。その理解が良いのではないかと思います。これはどういうことかと言いますと、神様は愛のゆえに神の子らを懲らしめることがある。これは教育、しつけとも言うべきものです。しかしそうだとしても、神様はご自分が愛する人々に慈しみを与える、その慈しみが取り去られることはないというのです。だからこそこの15節のところにしかしという言葉があると良いと思います。決して慈しみを彼から取り去りはしない。慈しみ、これは永遠の愛、限りない愛、そのように言うべき言葉であります。どのようなことがあっても、このダビデの契約約束に連なる私たち一人一人から神様の慈しみ、これが取り去られることはないということであります。言ってしまえば、それまでは神の恵みが取り去られることがあったということであります。その代表例としてサウル、ダビデの前の一つ王のサウルが挙げられております。神はサウルから離れたということです。それはなぜかと言いますと、サウルが神から離れていったからです。だからこそ神様はサウルから離れていった。しかしです、ダビデ以後神の恵みが取り去られることは決してない。もちろん懲らしみがないというわけではありません。しかしそれが最終目的ではない。神様はどこまでもその民を愛する、そのことがここで約束されている。私たちの力はここでは問われない。このお方を信じるということ、そこにこそ神は目を留めてくださるのであります。先ほどもこの約束はイエス・キリストにおいて実現したということを触れましたが、イエス・キリストの十字架の御業と言いますのも、まさにこのところで言われていることなんですね。私たちが自分の力で神の慈しみを獲得するのではなく、私たちの罪をすべて背負って十字架にお金になってくださったイエス・キリスト、この方を信じることによって、神様は私たちの罪を許してくださって、そしてその私たち一人一人に豊かな慈しみを与えてくださるということです。そのようにイエス・キリストを信じる私たちも、またこのダビデ契約に連なる一人一人でありまして、私たち一人一人から、教会に連なる者から神の慈しみが取り去られる、そのことは決してない。この約束をやはりダビデの人生がよく表していると思います。ダビデの生涯を見てみますと、決して良いことばかりをしていたわけではありません。ダビデもですね、ダビデなりに問題がありました。もちろん一つ前のサウルよりかもはマシだったかもしれませんが、しかし完全無欠ということはもちろんありませんで、サウルよりかもはマシだったかなという、そういうものをですね、しかし神はですね、ダビデから離れなかった。それは神ご自身がそのことを約束してくださった。神が約束を守ってくださった。そしてダビデに連なる者からも決して離れない。そのことを約束してくださっております。この約束は教会に連なる私たち一人一人にも与えられている。教会に連なる者は神の慈しみ、この神の慈しみが離れることはない。むしろ絶えず神の恵みが私たち一人一人のところにやってくる、その一人一人なのであります。 この神の恵みに感謝をしたい。そしてダビデはこの神の恵みを受けて祈りを捧げました。それが18節以降のところであります。このところでダビデは主に祈り賛美をしている。これもまた神の契約に生かされる私たち一人一人にふさわしいことではないでしょうか。主に祈り賛美をしながらダビデを通して、そしてイエス・キリストによって、キリストの教会によって与えられているこの神の恵み、その神の恵みに感謝をしながら歩む、それが私たち一人一人に、ダビデの契約に連なる私たち一人一人の歩みなのであります。祈りを捧げます。主よ、私たち一人一人からあなたの慈しみ、限りのない愛、この愛が取り去られることはありません。イエス・キリストによって確かにされ、キリストの教会によってこの恵みが今も私たちに与えられております。その大いなる恵みと御業を覚えて心から感謝をいたします。また主よ、私たち一人一人はあなたから離れていこうとしたり、またあなたを利用しようとする、そういったところがあります。そのような私たちのことをあなたはよくご存知であり、それでもなおあなたは慈しみが決して離れないと、そのように約束してくださるお方です。その主に心からの信頼を捨てていくことができますよう、どうぞ助けてください。神様、この会堂で礼拝する機会もだんだんと少なくなってきました。主をどうぞ、新しい街道におきましてもあなたの御栄を表すことができますように。目に見える神の家、これは言うまでもなく大切なものですが、しかしそれよりも目に見えない教会、このところを立て上げていくことができますように。どうぞ一人一人をあなたが励まし、守り導いてください。この祈りをイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。